ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。私はいつもの通りドクハントなんですけれども、はい、今回はですね、お二方お呼びしておりますので、まずはですね、アマチュア宗教ウォッチャーのカズ師匠、よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、
先日はどうもありがとうございます。
こちらこそご協力いただきましてありがとうございます。はい、そして今回ですね、怪談を語るといえばこの方ですね、ひとみ師匠、よろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いします。
はい、大丈夫ですか？そちらのレプテリアンとかに狙われたりしてませんか？
あ、大丈夫です。メール出してないんで大丈夫です。
はい。うちもちょっとですね、ビデオインターフォンがあるから、一応レプテリアンの進行も防げてるかなという次第ではあるんですけれども。ね、
なんか最近レプテリアン忙しそうですけど。
そうですね。
見る限りだと。
そうですね。もう北朝鮮問題とか、あの辺も多分レプテリアンだと思うんで。
ああ、ね、やっぱそうですか。うん、
ですね、あの辺、アジアのあの辺に、うん、入り込んでるらしいですからね。
うん、多いらしいんで。うん、昔はクリントン副大統領。
情報筋からの、
ね。主に霊言関係の情報によると、そっちらの方が。
そうですね。
それはもう確実ですね。
いやいやいや、もうちょっときな臭い中ですね。本日は何のお話をしたいかというとですね、まぁ、ちょっと先週予告みたいな形で自分が喋ってたんですけれども、今回ですね、監視カメラの話を思いっきりしたいかなと思いまして、こちら監視カメラに詳しいお二方をお呼びしてた次第なんですけれども。
監視カメラに詳しいカメラメーカーのおっさんみたいな。
そうですね。普通、なんのこっちゃと、もうポカーンとなられた方とか、この放送から聞き始めた方とか、なんだろうと思って、しょうがないと思うんですけれども、はい、ですね、監視カメラというのは、監視の間に、死ぬと書いて、監視カメラ。本当に映った監視カメラという、ですね、近年稀に見る、心霊ドキュメンタリーの大傑作を。
心霊投稿系の、ビデオですね。
うん。
まあ、DVD ですね。
DVD ですね。まあ、こちらのレンタルでもなかなか置いてなかったりするという非常に大人気というか、難しいシリーズなんですけれども、今回ですね、監視カメラ、なんと、パート17にして、最終回ということが目打たれておりまして。
ショックですよね。
いやー、あまりのショックでですね、もうこれは緊急追悼特番を取らなければという使命感に駆られてですね、お二方をお呼びして、こう、収録している次第ではあるんですけれども。はい。基本監視カメラって一応は、投稿ビデオをですね、こちらですね、紹介したりとか、その場所に取材行ったりするという体で、話が進んでいくんですけれども、うん。まあ、ですね、もうちょっとですね、よくフェイクドキュメンタリーってよく言ってると思うんですよね。怖すぎとかそういう系でね、なんか、まあ、 ドキュメンタリーなんですけど作り物ですよみたいな感じでいくものがですね、
はい、ドキュメンタリーの手で作った、まあ、映像作品っていうのは多いですね。
うん、多いですね。まあ、昔で言うとこの、ブレアウィッチプロジェクトとか、そんな感じで、ありましたけれども、まあ、そんな中にですね、こちらですね、監視カメラに関してはですね、一切フェイクと打ってないんで、僕はガチだと思ってるんで、はい。あれは全て真実だと。一言もフェイクと書いてないんで、
そうですね。古くは、あれですね、呪い絵みたいなもん。
そうです。
ドロピーを知っている人がいるかどうかは知らないけど、あの実際にあったことっていうことらしいんでね。呪いじゃないですよ。呪い家です
ね。呪い家の方ですね。
これカタカナで、これ調べていただくと大体トウモロコシの会の吉田会長のブログに行き当たるんで、どこか調べてください。
あ、呪いは白石か。
か、
いやいやいや。そうですね。ではちょっと、まずその監視カメラの概要ですね。もうこれで分かったかと思いますので、17作品がある中でですね、これはちょっとですね、推しのお話をちょっと、まず和師匠の方から語っていただきたいかと思いまして、はい。まあとりあえず監視カメラの良さというものを日々布教活動に余念がないという和師匠の方も、はい。
監視カメラはね、だいたいこれ3作目から方向性が変わったっていうふうに言われてると思うんですけど、
はい、
そうですね。
はい、
これ、その3作目の、幽霊メイドっていうのがあるんですよ。
はい。
でもこれで、要するに監視カメラにずっとこう、同じところから一切動かないメイドが映っていると、はい、あれはきっと幽霊だっていう風に、カポールさんっていう魔術堂っていうお店の方が紹介して、
はい、
これ絶対幽霊ですよっていう、それを取材に実際に行くっていう回があるんですよ。
はい。
そうですね、あります。
ありますね。
取材に行ったら実際にそのメールさんに会ってっていう、そういう顛末があるんですけど、あれなんで、これ結構、他にこういう心霊ドキュメンタリーとかのシリーズの得意な点っていうのが、もうあの段階で結構出てると思ってて、っていうのは、大体他のそういう、まあいいですよ、呪いのビデオとか、
はい、
あるいはその、まあ、フェイクですけど、怖すぎですとか、監視カメラじゃない、心霊玉手箱とか、そういうシリーズって、大体こう取材者が行って、大体その取材者のうちの一人が、こうすごい一生懸命になったりとか、それ動機はなんかその謎を解明したいとか、
はい、
すごい映像を撮りたいとか、そういうなんか熱さを持った人間が一人でそれに巻き込まれていく他のスタッフみたいな感じが。そういう方話って大体あると思うんですよ。
呪いのビデオでも菊池さんが一生懸命なってくれてます
もんね。そうそうそう。
そうい
うことです、そういうことです。怖すぎて言うともう工藤が突っ走る感じとか。
ありますね。
で、監視カメラの得意なところっていうのは、なんかそういう場面に、そういう、なんていうかこう未知のものと遭遇したときに全員が戸惑うっていう、
確かに
割とそうですね、
全員戸惑って面倒くさそうにするっていう、
確かに
監視カメラの特徴だと俺ずっと思ってて、
確かにそうですね、
それがもうものすごくわかりやすい形でこの心霊カメラシリーズ3作目の3巻に入っている幽霊メイドっていう、それが綺麗にそこに現れていると思ってるんですよ。あれはね、本当におすすめしたい。
いや、そうですね、人間、いろいろな部分でちょっと起きて破りなんですよね。実際にほとんど、ほぼ朝から晩までずっと立ってるメイドのさんのね、こう、早回しの映像がずっとあって、で、なんか気がついたら、なんかいなくなってたみたいな感じの映像だったんで、これは絶対幽霊だという話がまず一つ。
幽霊ですよ。
うん。
あれ絶対幽霊ですよって言ったら本人に会っちゃったっていうやつ。
そうそうそう。言ったら本当にその人いたんだっつって。えっつって。
本人に会って、ジュースとか入れてもらったりする。
そうそうそうそう。
あれ見たら絶対美味しくなあれ、シュワシュワポンって言いたくなる。
そうそうそう。
また俺も、俺あれ飲み会のたんびにやろうやろうと思って未だにやれてない。
もうダメですね、あの、ついついやろうとしても、あの、藤岡弘の方になってしまいますからね。あの、コーヒー、美味しくなれ、美味しくなれ、つって。そっちの方がわかるけど、幽霊メイドの方はきついですね。
っていうのがね、でも結局、まあ最終的にはちょっとよく、うん、あれ結局、どっちだったのっていうような感じで終わるは終わるんですけど、あそこに、
うん、
あそこがね、俺一番、そのシリーズの骨格になるのがそこにあると思ってるんですよ。それをね、確かにしたいですね。
確かにあれ。
こういう真面目に話す感じでよかったんですかね。
いや、もう大丈夫です。大丈夫です。もう、いや、とりあえずですね、もう、言いたい話をバンバンしていくっていう流れでいくとですね、まあやっぱり、あれ、これどうすんのっていう、この、どうしよう、どうすんのって感じの、あの、ゾワゾワ感というか、あの、ドタバタ感というか。
だいたい全員が戸惑う。
うん。
シリーズが後半になっていくにつれて、だんだんもうめんどくさいっていうのを隠さなくなってきた。
みんななんか、うんざりした顔してますよ。
ナレーションも、もう正直飽きてきておりとかっていう、ナレーションも。
そうそうそう、だんだんおざなりになっていくというか、もう、本当ね、頭痛いものがね、どんどん増えていきますよね。いやいやいやいや、とりあえずそんなあの3で、まあ、とりあえず1、2はとりあえず頑張って普通のね、普通っていうか、ちゃんとした、
ええー、あの、方向映像ばっかり。
そうそうそう、うん。なんかね、あの、なんかニコ生実況みたいなことをしてて後ろに男が出てくるとか。
はい。
あれは1か2でしたっけね、あれ。
いや、あれも3ですね。
あれも3でしたか。
インターネット中継ってやつ。ちなみに、あの、出てた女の子の、ツイキャスやってる僕もいましたけど、ね、
本当にやね
え。じゃあ、無事だったんだ。よかったな。
よかった、よかった。よかった。ツイキャスじゃ本当だったんだ、あれ。お化け出たのは怖っ。いやいやいや、なかなかね、やっぱりこの現実で言ってるから、まあ結構怖いですよね、そんな話出てくると。
ね、
はい。とりあえずですね、監視カメラシリーズ1、2から見ようっていうのはおすすめしませんので、とりあえず3から借りて、見て
みよう。3から、
うん。
カトールさんが出たのって3からなんですか？
いや、
確かになったような気がするんだけど
な。うん。1、2では、1は確か普通にただの怪奇映像だけだった気がするので。
ああ、なるほど。
うん。2に出てたかもしれないぐらいな、のところですかね。
うん。むしろニコ生とかでも大体そのやるのが3からっていう風になってくる。
やはり。
半分で分かってやってるんで、あれ
は。そうですね。一挙放送とかやった場合、3からみたいな話ですよね。了解しました。じゃあ、人見師匠の、じゃあ、おすすめの推し感と言いますか。あれば、お願いします。
はい、ちょっとシリーズいくつか忘れちゃったんですけど、
はい。
神社の、何でしたっけ、ドライブレコーダーの映像で、神社の前に行ったら、なんか男の人が逃げてきてるような映像が映っていて、そこから、あれみたいな、なんか様子がおかしいなっていう、これはどう見てもちょっと後ろからなんかされてるっていうね、映像が、映っており、
はい、
私それを見た時ってまだ、
はい、
一応ちょっと 真面目に見てたんです。
はいはいはい、はい、あ、心霊ドキュ、まあ、ドキュメンタリーシリーズを見る心構えですね。はい、まあ、あの心霊ビデオ、ちゃんとしたの心霊 の, あの映像が出てるという体で見てたわけですね。はい。
はい、
いや、でもちゃんとしてますよ。
はい。あの、真面目な気持ちで見てたら、なんかあの、そこから、あれ何でしたっけ、あの、あ、ちょっとまあもう簡単にもうちょっと、簡単に言っちゃうともうホモ展開になっちゃうっていうやつですね。
はい。
ちなみにあの、監視カメラ11ですね。
そう、私結構そのかなり新しい方から見ちゃったんですよ。
ちょっと置いてないんですからね、あまり。
でそれで見た映像がもう要はその暖色霊。
はい。
暖色霊に後ろから疲れている映像を偶然撮ってしまって。
はい。
でも監視カメラスタッフのところに来たのが、ちょっとその暖色霊に疲れたいと願う、
トミーさんですね。
トミーさん。とにもかくにももう、その暖色霊と一線交えたいという気持ちを、はい、もう切々と語り、あれってでも最終的には確かもう開発済みの人じゃダメだったみたいなお話だったと思うんですけど。
あれですね。
続編でそういう風になってました、
ね。そうですよね。だからで結局犠牲になったのが監視カメラスタッフのメガネをかけた。
はい。
鶏の役場で出てきてた人ですね。
そうです。
鳥さんですね。
そうです。鳥さんが犠牲になったり。
うん。いや、私もエクトプラズムが上がっていく映像を初めて見ましたね。
びっくりしました。
鳥みたいなのが。
そうそうそう。いや、これ、整理しますとですね、夜間ドライブしてたら目の前にですね、下半身すっ裸の男が急に出てくるんですよ。バスッと出てきて。で、倒れて、ものすごい悲鳴を上げて、まあ、肛門裂傷の大怪我をするという。
そう
なんだ、これはって言ってたら、なんか別の人がものすごい塩撒いて走ってきて、こいつ早く病院連れてってやれって言って、乗せられて、もうわけもわからずそのまま走ってて病院に連れてくというお話があったと。
うん、吉田さん、吉田さん的な、
そうです
ね。吉田さん
だったと思います。吉田さんですね。
最後に、これは夢だからねっていうふうに念押しをされたっていう。
何もなかった、これは夢なんだよ、つって。
湖に向かって、その暖色霊に向かって、いろんなことを叫ぶじゃないですか。
はい。
あの映像がもうすごい面白くて。
いや、あれはね、
携帯カメラで撮っちゃいましたもん。撮って、LINE のスタンプ代わりに使ってます。
どういうシチュエーションで送るんですか？
結構使えるんですよ。
も結構監視カメラの画像は撮ってありますね。
い
や、もう撮っちゃいますよね。
いや、
一時停止して撮っちゃうんです
よ。いや、あれは、だって、まず暖色霊の話の恐ろしかったことは、もう僕はもう我慢できないんです。お願いしますとか言って、ズボン脱ぎ払って湖の方にかけてったら、あれでしょ、あれですよね、土地神様の怒りに触れて大変なことになったじゃないですか。湖から巨人が出てきて、謎の一生物が走ってきて。
なんかもうそこからそのなんか妖怪カメラっていう、その別な。
そう。スピンオフで。これはちょっと監視カメラどころじゃないよね、つってプロデューサーに言われ
て。確かに、監視カメラないし、うん。
いや、あれ、もうあれ、 あの映像見せられたら普通にあの、土地神様怒ったよ、これはってしか思えなくて。あんなことしたら、土地の神様がぶち切れたでしょ、これ、つって。
ダイダラボッチみたいなやつが、
そうそうそう。
湖から出てくる。
そうそうそう。あれはまあ、なんていうかもう、なんでしょうね、衝撃展開って言ったらいいんですかね、もう。
いやもうなんか本当にあの、真面目に見てたのに、なんかあの、トミーさんがちょっとズボンを下ろしそうになってて、ね、
なんでもその投稿映像を見直すトミーさん。
吉田さんのアドバイスも最終的に下半身を露出して、その辺をうろうろする。もう出していいんだ。
いや、まあそれ、その、トミーさんの熱意に負けてって。
いやもう、本当に。
しかし、まああの、解決戦はもっと地獄のようなことになってましたけどね、あの、湖に向けて下半身を露出する、あの、多数の男たち。
これ、監視カメラ映像で。
監視カメラ。
なんか、黒丸がいっぱいありましたもんね。
これは一体何をしているのであろうか、つって。
本当に。
本当にあれ、友達が、なんで続きを出そうと思ったのって。
もう土地並みで終わらせきゃまだ良かったの。
なぜこれを完結させないといけないんだろう。ちゅうか、土地神のなんかあれをね、なんか、あ、ちゃんとやってくれんのかな、みたいな気がしたけど、恐ろしいことにその、男色霊の正体を突き止めて。
なんかあの、後輩のことが好きだった先輩の霊だったんですね。
うん。
そう、
確か。
そう。で、かつ後輩はもう亡くなってたっていう、まあ、
そうですね。
非常に悲しい話が分かりました。
悲しいお
話だった。
そうですね。あれ、土地神の話を一切追わずに、その、暖色霊の方をっていうのもそうですけども、うん、あれ、妖怪カメラの方でも追ってないですかね。
そう。
確かに。
あれはもう。
本当に、確かにそうだもん。
やらんのかいって思ったんで、妖怪カメラ見た時。
妖怪カメラもなんかね、ものすごいあの、反原発とかそういう話をずっとしてて、ね、左翼系のこう、ドキュメンタリーを撮ってきたけど、って。
そう、妖怪カメラ、妖怪カメラがあの、放送、ニコニコでやった時に、点数低かったんですよね。最初にあの、反原発とかを言いすぎたから点数下がったんじゃねえかって思ってて。
あー、なるほど。
ニコニコってそっち系に厳しいんで。
あー、確かにね。
偏りを見せちゃ
う。うん。割とあの、左系のことを言ってましたけどね。うん。
実際に今しばらく書いてたっけ、本当にあの、反原発の漫画書いてたりとか、
うん、
まあ、本当にデモ行ったりとかしてる人なんで、
う
ん、まあ、あれは間違ってないんですけど、
うん。
まあ、だからそういうのがあまり受け付けない人が、はいるっていうのは、
うん、
特にニコニコあたりでは多いんだろうなっていうのはですね、
うん。確かにね。まあ確かにまあ、もうあのネットで放送って大体あの、右寄りになってきますからね、ネット放送っていうかあの、インターネット上は右の方が今、勢力が強いですからね。
うん、そうですね、
うん。まあまあまあまあ。
話がそれちゃいましたけど。
うん、ただまあ、妖怪カメラもまあ、あれですね、あの、もうあの、うちも前も少し話しましたけど、あの、カッパと、カッパとヘビ女が出るドキュメンタリー見るぜ、つって。ねえ、いやいや。
面白かったのにな、あれ。
面白かったな、
うん、結局出ないからどうするか、つったらカッパの格好して撮るしかないって。僕はこんな映像を撮るために映画監督になったわけでは、みたいなこと
は。ここで、テレビ局のスタッフが、捏造に興味してしまう理由が、少し分かった気がした。
なんか100円ショップとか、なんかホームセンターでこうやってカッコ作ってこうやって。それでカッパの映像を撮るっていうのと。 とやって
る。これ、カッパの格好するから、それ取って帰ろうよ。
いやー、ひどかったね、あの、グルメレポートもひどかったし。
いやー、ひどい。
グルメレポートやって。
あれ、本当に俺好きなんだけどな、あの作品。あれは傑作だと思ったのに、評価悪いし打ち切られちゃうし。
あれ打ち切りなんだ、やっぱり。あれ打ち切りなんですかね、やっぱり。もう無理かな、妖怪かも。なんか、別の企画が進行中って出てたから、あ、なんか、
ねえって思った
。で、今城隆さんが、監視カメラ本編に出た時にちょろっと書いてあったから。
あれ、16巻。うん、見てたのが。
いやいや、もうまあ、ですね、妖怪カメラもですね、僕も好きなんですけれども、結局妖怪なんか、あれですね、ヘビ女の映像を撮って持って帰ってボロカス言われてたとこですね。あれすごい面白かったですよ。
あれは本当に面白かった。
面白すぎるんですけどね、あれ。
企画を用意していた。
映像持って帰ってプロデューサーに見せて、これ、商品できると思うとか言って。
痛烈なダメ出しをされて、ここでもう一個用意しておいた動画。あれを、それを見せた時の、プロデューサーの振り返った時の表情がすげえ悪かった
。いやー、ヘビ女の映像はほんと衝撃的なんで、もうね、あとね、ダメ出しってボロッカス言われた後にそれ出してきて、
ヘビ女ってこういうことかなと思って。
これ、CG でしょって。CG だよね。これ、ドキュメンタリーだからね。
この時のアンナプロデューサーの、なんだろう、今まで同じ方向を向いてたと思ってたのが、実は違ったのかもしれない。すごい。
なんか決定的なこう亀裂がみたいなこと出ましたからね。なんかちょくちょく有馬プロデューサーと衝突するあたりもですね、シリーズの見どころだったりするわけですよね。
そうですね。
金田さん、これ犯罪に関わってたらもう出せないでしょとか言って。割と冷静だった。金田さんが偉い目に遭う話もありましたけれども、いやいや、プロデューサーだ。で、最後一括されて、その後ですね、妖怪カメラの話なんですけど、一括されて、もうとりあえず幽霊でもいいから撮ってこいっていう話があって、これすごいよな、つって。
めちゃくちゃ。
幽霊なら、幽霊なら撮れますから、みたいな。これすごいチャンスですよ、これ。
幽霊のハードル低い。
低い。妖怪よりはやっぱ幽霊は低いかなと思うけどね。
それで実際撮ってるから。
あ、いた。撮れた。よし、帰ろうっつって。いや、これちょっと、つって、リアクションが、みたいな話になって。なんか、何回かだけ、低空暖房でダメ出ししてたら、幽霊いなくなっちゃうっていうのもまた、なんだそりゃ、なんだよ、つって、あ、いたとか言って、よし、取れたね、帰ろとか言って、そんな、雑いって、雑いなーっていうのがですね、まあ、その後、まあ、そんな、キテレツな撮影してるから恐ろしいことになるっていうのが妖怪カメラのエンディングなんですけど。
大体ね、そのパターンですよ。 カッパも実際に本物のカッパに合ってる
んですか？一応ね、うん、後ろから出てきましたからね。ヘビ女は一応あれは本物ということでいいんです
よね。本物の妖怪
ですね。そうそうそうそう。え、これ、これ、え、これとか言って。みたいな流れで。いやー、健康にいいんですよ、みたいな。なので、ヘビ女商品を売ってましたけれど。
そうそうそう。阿佐ヶ谷在住ですか？
いいな。うん。あれね。あの商店街わかるぞって言ってましたもんね。そうなので。すげえと。
あの、阿佐ヶ谷のロフトがある、
ええ、
あ商店街ですね、あれ。
ああ、そこなんですね。
妖怪はいるんだ。
あそこに。
ヘビ女がいるんですよ。ちょっと話が逸れてしまいましたけども、あれですね、じゃあ僕のあの中で一番ヒットだったのがですね、僕の中であれですね、監視カメラ映像で金田萌衣さんが映ってた話ですね。
あれか。
でなんかこのこれは金田萌衣さんではっつって、で、やってることは客引きで一緒にこう腕つないでホテルに入ってるのまで、監視カメラに撮られてて、買収してるのかみたいな。問題になりましてね。で、例の有馬プロデューサーが、これ犯罪に関わってたらちょっともう使えないよ、みたいな話になって。で、実際問い詰めるという流れになるんですけど、いや、で、金田さんに聞いたらですね、これは私ですと言って認めてしまうという。えっつって。ちょっとってなった時に、いや、実は前に、その前の回で、撮影した時から、時々意識を失って、気がつくと財布にいっぱいお金が入っていることがあると。
うん、
うん。うん、で、どうもこれは幽霊に取り憑かれてるかもしれないみたいな話になってて。うん、で、前回その出てきた話っていうものもちょっと脳天を貫くほどひどくて、合成映像でビデオを送ってくる人間がいて。
ああ、はいはいはい。
うわーとか言って、うん。もう一度合成で、やってきて、こんなクソみたいなやつをずっと送ってくるという。で、いい加減にしてもらおうということで、その人に会いに行くみたいな話があって、うんうん、まあ、そこでまあ、一悶着あって、大変なことになってたんですけど、どうもその前の時から霊に取り憑かれていて、その撮影に行った時私はノーパンでしたみたいなこと言って、何の意味もないよねって。なんだその設定は。
この時ノーパンだったのって
言われて、何のあれっつって、ちょっとこれやっていいことと悪いことがあるぞ。あの時ね、本当ね、心霊ドキュメンタリーだったら何をやっても許されるのかと、監視カメラは何をやっても許されるのか。本当ね、もうこれはひどいと思いました。はい、いやー、それでね、その後ですね、で、やっぱりこれは霊に取り憑かれてるからどうした方がいいっていうことで、霊によってカトゥールさんのところに相談に行くわけですよね。うん。そうしたところですね、ちょっとですね、確実に条例をしてくれる食堂があるっていう話になりましたね。除霊食堂って言われまして。で、カトゥールさんの紹介で、その除霊食堂にこう、行くわけなんですけど、ものすごいボロボロの民家で、完全、 紹介制で、で、あの、芸能人のサインとかなぜか部屋にいっぱい書いてあるんですけど、見たこともないサイン
かって。サイン一人としてわからなかったんで。
謎のサイン。
あれの中では、ボブ・コールマーっていう名前がツボでもう、なんだことボブ・コールマーって言ってますか
何誰だよっていう話ですよ。
誰
誰いいから誰だよみたいな。で、まあ、そこでですね、あの、除霊の儀式が行われるんですけども、まあ、あの、まずそこでですね、あの、聞いてると思うけどって、ここの料金はあって、毎金で確か40万くらい取るんですよね。
めっちゃ高い。
そう。監視カメラシリーズのすごいとこは、あの、除霊と、あの、霊媒師とか除霊の方とか出てくるんですけども、料金がものすごく高いんですよね。
そうそう。大体高い。
そうですね。呪い返しセットとかで、ね、あの、20万とか普通に取りますから、ね。今回も40万どうするかって言ったら、両親に泣きついて払ってもらったみたいな。うわーっと。で、あとは、あの、料理がですね、まあ、あの、見るからにまずそうっていうか、しょっぱい。ものすごい量塩を振ってね。で、我々スタッフは恐ろしい映像を入手してしまった、つって。あ、そうやって作るんですか？うん、ちょっと企業秘密でねってバーッと見たらですね、なんと、味の素って書いてあるのをバンバン振ってるっていう。これは、つって。これはあの、必死に完食しようとしてる金田には、黙っておくが、これはカトゥールさんには、ちょっと、責任を取ってもらうしかないみ
たいな。まあだね、我々に、我々は今、詐欺にやっていると。
コンビニのサラダでしたからね。
どう見てもそんなの出されてて、やべえと思って。しかしまあ、これ、前に戻るけど、一応心霊ドキュメンタリーでこんな映像見せられたら本当どうするかっていう話ですよね。何っつって。いやで、結局ですね、恐ろしいことに除霊は成功するという。
なんか口から出た。
うわーっつって。それから意識を失うことはなく、財布のお金が増えることもなくなったそうです。うん、一応。ただ、アニマプロデューサーとは、ちょっと、除霊できたんでもう大丈夫っていう言い訳が通用したかどうかっていうところが微妙っていうところで終わりましたけどね。うん、いやー。除霊食堂はちょっとビリビリきましたね。その後、その後のコックリさんの話でも一瞬出てきましたけど、除霊食堂は。
うんうんうん、あ、そうですね。
うん。
ね、あの、亡くなってたって。
何でしたっけね、あの、いやいやいや、除霊食堂、何の時、あれ、潰れたっていう話になってましたっけ？
保健所からかなんかかもしれない。
そうそうだ。
いやー、あれね、幽霊に取り憑かれてどうしましょう、という。だってどうしようもないじゃないで終わった時がありましたね。確かあの、コックリさんを知ってて、あの、その指が離れなくなってしまったっていう。
ああ、そうですね。
っていうことで、みんな来て、チェックするんですけれども、あの、要はもう離れないからっていうことで、あの、大人用おむつとか履いて、生活してると。 で、なんか有給使って世話に来てるけど、もうそれも限界だから、どうにか助けてほしいっていう、話が出てきましたけど、ね。
無理やり間にこう、ノートを入れて、うん、
よし、これだったらいけるぞっつって。
そういうことなの、ね、みたいな。
いやー、その時に除霊できる人は、つったら、呪いグッズ専門店は経営不振によって破綻してしまった。だから除霊猫もレンタルできないと。そしたら、つったら、心霊食堂でこれ出前を頼もうかって言ったら、いやいや、家でないと作れないっていう話で。で、家まで行こうとした時に車が爆発炎上してしまうという。それで指が外れてしまって、どうしたらいいんですかってなった時にオチが、だってどうしようもないじゃないですから。うわーと思って。
どうしようもないじゃないのはナレーションが一番ホラーだと思って。
最高。
怖えっていうか、まだ呪いのビデオ制作委員会頑張ってくれるよ。
どうにかオチはつけ
るからね、うん。どうにか頑張ってくれますけど、うんうん、見放すっていうのは監視カメラスタッフはすごいですね。
本当にあまり解決しないっていうか、
しない。
する場合もさらっと解決したっていう事後報告が。自己報告がさらっとあるパターンばっかりです
。確かにね。
コケちゃんもそうだし。
コケちゃんもひどいじゃないですか、あれ。封印映像は、これは、プロデューサーの強い意向により、今回商品化しました、とか言って。ニワトリの方がね、オーラを実包まれたニワトリが映ってるという恐ろしい話でしたけど。いやいやいや、あれ見に行ったところは幸運の卵を産むニワトリがいるということで、取材に行くんですけど、そのスタッフがっていうか、主に金田さんが謝って殺しちゃうんですよね。
逃げちゃった。追いかけたら、おまんにいて、死んじゃった。
死んじゃったという。いやー、で、結局どうしたかっていうと、似たような柄のニワトリを持ってきて、話して終わるという。
そういう風なんですよね。ちょっと僕の好きな話で、
はい、
北の国っていうのがあるんですけど、
はい。
はい。はいはい。
これはその北の国の話でいくと、この、ラジオ4つよくですね、コメントいただいてていただいてます、パルムさんという方が、うちが、盛んにこの監視カメラ面白いということで、じゃあ今度家族で見てみようって借りて、おいおい大丈夫かと思って、借りたのがこの北の国。
おいおい。
14巻。
14巻ですね。
これがね、これも解決は、すごいさらっとなんか警察が来たとかで終わってるんですけど、これがね、本当俺すげえなと思うんですよね。
はい。
まとめにしても、女の子が呼んだ幽霊はともかくとして、
ともかく
幽霊が完全にそういうものになっているこの話は。
もうなんか映しちゃいけないものがずっと出ずっぱりですからね、あれは。
サンスイッカラーが大好きな男が、子供を、あれですよね、離婚した時に子供を無理やり連れてきて自分の好きな世界観を子供を巻き込んでやってるっていうことなんですよね。
そうですね、廃屋みたいなところで暮らしてるんですけれども。
アフリカが大好き。僕ね、この間の収録の時とこれちょっと被るんですけど、森友学園の問題っていうのが、あれを知って、騒がれ出した時に、あの幼稚園自体はもう前から僕知ってたんですけど、 実態みたいなものがこう浮き彫りになってきた時に俺思ったのは、あ、これは、あ、監視カメラの北の国の、あれは北の国からだったけど、それを、こう戦前の教育とかそういうのを置き換えてるだけで同じことだった
。あ、なるほど。
自分たちの好きな世界観を子供たちに押し付けてるんだ
って。
だから森友学園っていうのはひょっとしたらたまたま軍教育とか愛国教育だったけども、ひょっとしたらそれが共産主義になったかもしれないし、あるいは北の国からなったかもしれない。
だからトゥールルルってやつ。
みんなで、子供たちとみんなで山の中の、掘ったて小屋みたいなところで生活するってことになっちゃうんでしょ。
とりあえず炭を焼いて、つって。
そう。園長あの格好で、ね。
あ、じゃあ、ちょうどよかったですか、小学校燃えれば、ボーッつって、わーっつって。
あんなに田中邦衛のモノマネってやりたくなるんでしょうね。
ホタルですって。あれね、もう黒。普
通の前でしょうか。
いや、大変なことですね。いやいや、その後あれですね、言ってましたよね。あの方でも警察に捕まってからどうも出所したみたいですね。
まあ、多分厳重注意とかで終わった感じなんだ。
まあ、連れ回り、まあでも、親族だから連れ回りしは NG だけど、まあぐらいで。
まあ、多分、親権は母親の方に行ってたとか、そういうことだと思うんですよね。その辺の難しいところはすっぱり切ってしまう監視カメラの潔いところだな。
とりあえず警察に通報しましたって。いや、呪いのビデオのなんかの話でね、もうこれ警察なんか暴力とか振るわれたりなんか盗難とか出てきてるからこれもう警察でしょって言ったら、いや警察はちょっとつって菊池さんとか届け出ないっていう話があったけど、普通に届け出る監視カメラは潔いなと思って、あ、もうこれダメ警察とか言って、潔いなと思って、その後ですね、あの方はびっくりしましたね。出所されて、この前トモロコシの会の吉田会長がひたすら階段行ってるっていう DVD がなんか新作で出てるっていうことで、情報を仕入れてちょっと借りてきたらですね、エンディングの時にですね、出てましたね、黒板五郎さん、ビビー五郎さん。あ、出所したんだと思って。あ、出所して階段師になったんだと思って。私は一回ご会いしたことあるって言ってますね。
完全にね、完全に今先この間の違和感が、やっと今解けたっていう感じなんですよ。
はい、はい、どうぞどうぞ。
この間僕は BB ゴローに会ったって言ったじゃないですか。お会いしたって、こっちじゃないんだ、稲川淳二のモノマネやる方の BB ゴローなんだ、俺だったのは。黒板ゴローさんじゃないんだよ。BB ゴローの名前もブラックボードゴロー、黒板ゴローっていう、そういう流れだけども。そうじゃねえんだ。こっちじゃない。
そっちじゃない。
そういうことか。今やっと、紹介しました。あの時の違和感がやっと解消されました。
いやー、面白いなーっていうことで、なんか、すごいですね。もう、とりあえずもうそろそろ45分を過ぎてるんで、そろそろまとめに入ろうかなと思うんですけど、こんな話をして
て。これをまとめる。
まあまあまあまあまあ、とりあえずですね、17の最後でですね、なんと恐ろしいことに菅野くんが宇宙からの侵略に
、
ぶち当たってしまうというところで、うん、うん。で、これから宇宙の映像を撮りに行くというところで、一旦宇宙人の映像を撮りに行くということで、本シリーズは完結を迎えてしまったんですけれど、ね、まあまあどうせというか多分なんですけど、おそらくは、また夏のですね、ニコ生の特集でメンバー出てきて、監視カメラじゃないものが多分また立ち上がってきて始まるんではないかなと期待してる次第なんですけれど。
楽しいですね。
うん。うん、ぜひ。
うん。監視カメラでくぐると多分撮りづらくなってきたんじゃないかなと思って。うん。
まあ確かにそうですね。
うん。まあ、なんですかね。呪いのビデオだと、もうすでにあるんで。なんとか。
まあ、なんかやるでしょ
う。うん、メンバーで。で、一時期監視カメラ16でですかね、ですね、例の漫画家さんがですね、見てくれよ、この妖怪カメラの評判って、つって、怖すぎを超えたんだよ、つって。こっちの方が面白い、つって。まさかの怖すぎを向こうに回して、行ったところですね。ツイッターで工藤 D の公式アカウントがね、なんだと悪口言いやがったのか、監視カメラみたいなのされて、ね、すごいドキドキしたんですけど。
でもあれは、映像の中でも、もうやっぱり、怖すぎはやっぱ別格ですよっていうふうに今翔さんも言ってるので。ただ、あの時のニコニコクソホラーっていうふうに言ってたけど。もう封印映像とか監視カメラ、ノットファームとか、怖すぎるとかも、
うん、
もうニコ生のクソホラーのメンバーっていうのは若い子多いんですよ。クソホラーって言うんだと俺言ってたけどそれも言うんだと
ジャンルクソホラーってまあすごい話ですけどねでもなんかなんですかね、ツイッターで結構有名な映画をつぶやいてるアカウントで、人間食べ食べガエルさんも最近はなんか、監視カメラを見出してるからやべえなと思って。例の、今城さんが、わーって逃げた映像で、本当に何も映ってなかったって、これは斬新だ。
わざわざリプレイ流す。
リプレイ流して。何も映っていなかったって。あれは斬新だなぁって。北野誠さんとか行っても、怖いとこ行っても、そうそう幽霊撮れないよっつって言ってましたけど。いやいやいやいや、もう本当にもう頭痛くなるような感じでしたけれども、ね、とりあえず最後にですね、監視カメラ17話最終回ですけれども、本当に脳天貫くほどひどい話なんで、うん。いろんなひどいものを見た中で、あれほどひどいとはそうは見れないんで、
広く知られてほしいですね。
まあなんか、俺はこれぐらいじゃって、うん。どんぐらいひどいんだって私をちょっと頼ましましてもらうかみたいな感じで。あれをひどくないって言える人がいたら本当すごいと思いますよ。
ねえ、
俺多分それ完全に俺その人にいたら距離置くと思うん
だ。3日待ってください。こんな17を見せられた後3日待ってください。本当のクソホラーをご用意してあげますよとか言われたらちょっとドキドキしてくるわけだよね。これより下あるんだっつって。ね
あ、でも俺そっちのタイプかもしれない。
これよりした
これよりしたって。あるのかって。
すごいのがある。すごいのがある。
そうなの。
あ、それ、ちょっと、別の
機会にちょっと。そうですね。ちょっと撮っておいていただいて。ちょっと長くなりそうなので。じゃあ、このあたりでちょっと時間オーバーしちゃいましたけど、一旦締めたいと思いますので、本日は勝師匠、ひとみ師匠、小田さんありがとうございました。は
い。ありがとうございました。
じゃあ来週も一つよろしくお願いします。はい、今週もお疲れ様でしたというところで、そういえば和志を今度イベントに出られるということをお伺いしたんですけれども、
そうですね、はい、5月の5日の、夜になるんですけども、夜の、11時半からスタートはもう0時からなんですけども、オールナイトで、トークライブちょっと出させていただくことになりまして、場所が東京都は新宿区の、あげぼの橋にあるゲームカフェバーナインティというお店で、やらせていただきます。今回3回目。
それってどういうトークイベント？
はい。ですね、とりあえずアングラの話をひたすらしようっていうというイベントでですね、一応今回3回目なんですけども、1回目、2回目でこんな話をしたかっていうと、大体パナウェーブ研究所についての話をしてやるですとか、
はい、
あるいは某所にあるエロ本小屋っていう会所があるんですけども、そこに調査に行ってきた話とか、
はい、
マカオの風俗の話ですとか、若い頃とか清原の顔って全然違うよねって話したりとか、あとは、みんな大好き幸福の科学さんの映画の話とか、そういうのを今まで出してきました、
ね。めっちゃ面白そう
です。ぜひゴールデンウィークの時はナインティの方に お越しいただければという。告知になります。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
告知のあるラジオはちょっと一流っぽいんで、お願いした次第ですけれども、ゴールデンウィークですね、お暇な方はぜひとも、訪れていただいて、カズ師匠を見ていただければと思いますので、じゃあそれでは、はい、ありがとうございました。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。